三毛猫ホームズの推理、囲い屋、生活困窮者に対し救済するなどと称して住居を斡旋する。斡旋した住居をもとに生活保護を申請させる。家賃、弁当代などの名目で生活保護費の一部ないし全部を生活困窮者から搾取する悪徳業者、はい、まあ今回の事件においては囲い屋は一応殺されそうになってたんで被害者といえば被害者なんだけど、もともとはそういう生活保護を受けることができるにもかかわらず自分ではそういうことには詳しくないんで受けられないでいる人たちにいわゆる救いの手を差し伸べる、どっちかというと善意のボランティアっていうことで最初は紹介されたりもしたんだけど、はい、でもそういう報道を見て悪どいことを考える人間っていうのはあちこちにいるもんでね、うん、いわゆる貧困ビジネスね、はい、例えば前に NHK のクローズアップ現代で取り上げられた事例によると、はい、生活保護を受給するには定まった住居が必要であるため、まず路上生活者らをここに入れば生活保護費を受けられるという甘い言葉で誘い込み宿泊所に入所させる。次に職員が入居者に同行し生活保護の手続きをさせるが、団体側が受給者の預金通帳やキャッシュカードを押さえているため受給者の銀行口座から施設使用料、いわゆる家賃、食費、運営費、その他光熱費などの名目で自動的に送金される手続きが取られている。こうした手続きは通常受給者本人しかできないはずだが、団体側は受給者名義の印鑑を作り口座を開設、それらを使用していた。そのため1ヶ月13万円ほど支給される生活保護費が受給者本人に直接渡ることはなく、様々な名目の経費が差し引かれた末に手元に残るのはわずか3万円ほどである。また住環境も劣悪であり、1人にあてがわれるスペースは2畳ほど、ワンルームを薄いベニヤ板で仕切っただけの部屋で、プライバシーもなく部屋同士の行き来や死後も禁止するといった規則も存在した。不満を口にする者に対しては暴言も浴びせ威圧していたという。
ドラマでも同じようなことやってましたもんね。
それにしても生活保護っていうことに関しては、はい、あの売れっ子お笑い芸人の母親が受給しているのは不正ではないかっていうことなんかもあってね、うん、世間でもそれこそクローズアップされてるわけで、
まさしくタイムリーですからね、でもまあ今売れっ子ですよ、あの方もね、でもちょっと前までは誰も知らんかったような時期もあったわけでね、で本人病気で仕事がなかった時もあったみたいな話もしてましたからね、芸能界っていうのはね、明日の保証っていうのがもう全くないわけじゃないですか。
そうそうそう、
これはね大変かなとは思ったりしますよ。ただねやっぱりどうしても高級トリアというイメージがあるのでね、それでまだ親が生活保護を受けてるとなると世間の目もね、難しいんですよね結局の生活保護を受けるためのその項目というか、この売れっ子芸人さんの母親の場合もね、売れてない時に生活保護を受けてあるわけじゃないですか、で息子が売れてきて仕送りももろたと、でも仕送りもろたら生活保護をやめなあかんっていうことを知ってたか知らんのかも分からへんわけじゃでしょ。
そこはね、
なんか息子は息子やと、私はこの生活保護の中で生活してて、息子は仕送りをしてくれてると、これも別個で捉えてる可能性もあるわけですから、その辺が難しいというか、もうちょっとこう分かりやすくみんなに分かるように説明があるというか、報道されてもいいんじゃないかなとは。
まあそういう意味でも今回のこの一件、生活保護っていうことに関してそれこそ国民一人一人のレベルで関心を持つことができたっていうことにおいては、まあ意味はあったのかもしれないと、で中身的には吉太郎の成長物語としての方向性っていうのはますます色濃くなってきたんでね、
ちょっと頑張ってるんですよ最近ね、
ちゃんと一人で操作もできるようになったし、
そうですよね、まあその前にね、要はあれで刑事になれたなっていうところがありますからね高いとこは怖いわ、血見たら倒れるわ、女の人とは喋られへんわどこまでダメダメやねんと思ってたんですけどね、最近そのマツコデラックスにね、葉っぱかけられながらいろいろ頑張ってますから、まあね一人前の刑事になってもうて、一家に一刑事、この家訓なんとか守っていただきたいなと思ってますけどね。
ということで、そんな三毛猫ホームズの推理には今回もあの方からまたまたメールが。警察の不祥事が問題となることの多い昨今、単なる民間人を含めた片山一家での会議に捜査情報が筒抜けであることが気になって仕方がない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。浪速のフォレストガンプです。三毛猫ホームズの推理第7話、ここへ来て初めて現代ならではの事件が登場したという感じでしたね。今回のホームズは落ち込んだ主人公に励ましの言葉を投げかけているようで、いつもとは少し違う印象を受けました。主人公を励ます猫が登場する映画といえば、やはり隣のトトロに登場した猫バスを思い出します。 直接的に励ますわけではないのですが、どうやって家に帰ろうかと困っているサツキとメイのところに、その異様な、まさにマツコデラックスのような巨体を登場させる場面は、どことなく二人を励ましているように思えました。隣のトトロの初公開は1988年、ホタルの墓との二本立てでした。公開時はそれほどヒットせず、興行収入は8億円程度、今では考えられない数字です。テレビ放映やレンタルビデオなどを通じて、徐々にファンを増やし、不動の地位を築きました。特にキャラクターの版権収入が年間を通じてジブリに入ってくる、つまり安定収入があるというビジネスモデルが確立されました。それによってジブリでは毎年夏休み公開の作品1本に勝負をかけて制作するという体制が可能になったそうです。そのことに敬意を表し、ジブリのマークには今もトトロが使われています。トトロがジブリの屋台骨を支えているというわけですね。三毛猫ホームズの推理でもホームズのグッズがたくさん販売されていますが、どうも私にはあのイラストが笑うセールスマンのように見えて仕方がありません。しかしせっかくですから、グッズの一つであるにゃんこそばでも食べながらドラマの最終章を楽しみたいと思います、
はい、なるほどね、
はい、ということで、とにもかくにも三毛猫ホームズの推理、これからもしっかりと応援したいと思いますね。